虎之助が回収亭から取って返して新十郎を訪ねると、花の屋が詰めかけていて、新十郎の出勤を今か今かと待ち構えているが、まだ潮時ではないと見えて、新十郎は書生の暗号と西洋将棋に没頭している。虎之助を見ると、花の屋は喜んで、いや、お帰り、大探偵。とうとう犯人を見つけなすったね。はっはっは、貴公の心眼はどうしたい？なあに、犯人はフランケンさ。顔は優しいが、根は西洋手裏剣の使い手だ。はっはっはっは。しかし、フランケンを見ているとこは、田舎通人にしてはできすぎている。色と見せて別口のあるところが非凡だな。お前には荷が重かろう。そこへ鹿蔵が疲れ切ってやってきた。この老巡査は生来至って鈍根だが、受けた命令は馬鹿丁寧に、あくまで果たしてくるという長所を持っている。昨夜新十郎に命じられたことを、ほとんど根もやらず駆けずり回って、今しも戻ってきたところだ。新十郎の肩へににじり寄って、夕月で待っていたのは、中園広志でございます。
いや、加納さんの第一番と、三年前に行方不明を伝えられている中園ですね。
さようです。夕月のお上には、腹蔵なく話しておいてくれましたので、幸い知ることができましたが、その日の昼ごろ見知らぬ男が中園の使者と称して現れまして、ただいま品から戻ってきましたが、まだ仕事が完成しておりませんので姿を現す時期ではないが、午前にご報告だけしておきたい。夕方夕月へ参りますから、とこういう話であったそうです。加納さんは半信半疑で、中園は確かに用務を帯びて品へ行く途中ではあったが、玄海灘で船が沈んで、助かったとは思われないが不思議なことだと話しておられたそうであります。
新十郎はうなずいて、
なるほど、多分そんなことだろうと思ってはいました。そして、中園は夕月へ現れましたか？
いいえ。今もって現れておりません。
そうでしょうな。そして多分、いつまで経っても現れはしますまい。それから？
夕月の分はそれだけですが、厚子の素行につきましては誠に難題で、田所の他にはなかなか正体がつかめません。しかし、大体素行については悪評がありまして、フランケンとは近頃特に年頃だということを噂しているものはございます。散々歩いて突き止めたのはようやくそれだけで。
新十郎はにっこり笑って、いつもながらあなたには感謝しますよ。正確無類に私の足の代わりを務めてくださるからです。おかげで私は西洋将棋を楽しむことができますよ。私が自分で歩いたってあなた以上に聞き出すことはできますまい。では、そろそろ出発いたしましょうか。
虎之助は有頂天に喜んで、口元から自然にほころびる笑みを抑えるから。
おや？どちらへ？
加納家へ参りますよ。
とうとう我慢ができなくて。虎之助はゲタゲタ笑い立てて。
おや、あんなところへ？何ご用で？
さては、泉山さんは犯人を見つけましたね。恥ずかしいが、遅まきながら私はこれから犯人を突き止めに出かけるのですよ。
こう愛想よく新十郎におだてられると、虎之助はもう我慢ができない。柱に寄りかかって、背中をねじくりながら、ゲラゲラゴロゴロと、喉の中をスポンジボールが転がるような奇怪な音を発して、止めどなく笑い崩れている。新十郎は暗号に命じて、
お前は風巻先生をご案内して、後から加納家へ来るように。先生は待ちかねていらっしゃるだろうよ。こう言い残して、四人は連れ立って加納家を訪ねた。早見青年は、今日はちゃんと警視総監の制服を着て、部下を引き連れて、新十郎の到着を物々しく待ち構えていた。制服を着せた姿は、国威を失墜したことなどはとんとなかったように凛々しく見える。新十郎を見ると進み出て握手して、
杖とも柱とも頼み申しておりますぞ。この犯人のあがらんことには政府は潰れる。日本国中人心動揺。うわあ、つらい。その責任がおいどんにかかっているとはひどいことになるもんだな。犯人は見つかりましたか？
多分犯人がこの屋敷内にもいるという証拠を見ることができるでしょう。
しめた。
青年は感極まっている。新十郎はまっすぐ台所へ行った。お絹を呼んで昨日見た梅干しの小さな壺を出させた。彼は中を開けてみたが、満足して蓋を閉じて、この壺をいじった人は誰だね？
誰もいじるはずはございませんが、どうかしておりますか？
本当に誰もいじらないね。
決していじるはずはございません。それを入れておく戸棚は御前様専用のもので、今日は戸棚に手を触れたものもなかったはずでございます。
そうだろうね。ところがたった一人、この壺をいじった人がいるのだよ。この中の梅干しは、昨日は六つ残っていたが、今日は八つになっているよ。
お絹は驚いて顔色を変えた。新十郎は慰め顔に。
何、お前に悪いところはないのさ。ところで、梅干しの大きな壺はどこにあるね？
御前様のものは全部同じ戸棚にございます。
戸棚を開けると、一番下に梅干し用の大壺が四つもあった。